ミスターノーバイトの釣りリアルラジオ、本日のゲストはジャッカルプロスタッフ、北浦霞水系を中心に活動している、ババチューブでおなじみのババタクヤさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジャッカルのババタクヤです。
あの声がいつもの YouTube と一緒ですね、
はい、そうなんですよ。あの実はずっと家にいるんで、はい、あの解説動画ばっか撮ってたらこの声になっちゃったんですよね、うん、なっちゃった。
やばいっすねいやいやいや、まあもう笑っちゃってね、なかなかあれなんですけども、まあ馬場さんに、まあ、今回お願いさせていただいて、あのありがとうございます、はい、引き受けていただいて。
あ、いや、こちらこそ。
で、自分
ご
無沙汰してます。本当にねご無沙汰しちゃってますけれども、あの、はい、初めてお会いしたのは多分、はい、まだあのサイト51にいらっしゃった時に、
そうですね、
お店の方にお邪魔してご挨拶して、はい、でなんかこう、なんでだったかな、なんか釣りも少しだけなんか何、出勤前かなんかに釣りしてた時にお会いしたりとかしてましたよね。お会いしてたというか、
そうなんです。あれは、うん、多分何年ぐらい前なんですかね、結構前ですよね。
結構前、
5年以上前かなと思うんですけど、うんうんうん、それ初めてランチ屋さんが、うん、多分お会いした時は、うん、お店で働いてた頃で、うん、あれだ、あのトップ50か何かの試合の、
はい、そうだ、
スタートを見に行ってて、うん、そこで多分初めてお会いしたのかもしれないですね、う
ん
う
ん、
はいはい、
で見送ってみんなで釣り行くみたいになったのかな、確か。
そうなんですよ、板子マリーナのスロープで選手がみんな出てた後に、はい、ちょっと出勤まで時間があるんで、はい、あの一緒に釣り行きましょうよみたいな感じで行きますよね、はい、確か。
そうですよね、うんうんうん、はい、そこで確か釣らせていただいた記憶があります。
そうですよ、ランチャーさんがバッチリ懐かしいですね
懐かしいですよね。
いや、めちゃめちゃ懐かしいです。
あれそんな前ですよね。そこから、どんどんご活躍されて今では。
そうですね、だからあの時は多分、うん、まだジャッカルに入る前だったかもしれないですよね。
あ、そうかも、そう
かも、入ったばっかりの時か、
うん、ギリギリのとこですね。入る前ですぐ入ったって話を聞いた気もしますね。
そうですね。
でそこからついにはご自身のルアー、はい、プロデュースするルアーが発売されたりなんてことで、
昨年、はい、初めて自分でルアーを作らせてもらって、うん、まあ、今年もまたニューアイテムリリースさせてもらったんですけど、
うんうんうん、
はい、
いやすごいこんな声でね、いつもやり取りしてるというか心配になりますが
ちゃんと聞き取れてればいいんですよね、
うん、多分皆さん大丈夫だと思います。
あ、大丈夫です、はい、
ということで、まあ、ちょっとこれ、はい、皆さんに伺ってる質問をまずさせていただきたいんですけども、まあ、はい、ちょっとねこういう状況で釣りに行けない、日々が続いておりますが、
そうですね、
ババさん的にこのステイホーム中の過ごし方ってどんな感じで、はい、過ごしてらっしゃるのかなという。
もうステイホーム中はですね、完全なるステイホームをしてまして
完全な
結構な引きこもり具合で実は、うん、はいはい、日々過ごしてるんですよ。
さすがですね、で、うん、
やっぱりその実況動画とか、まあ、そういったものも、うん、撮れなくなってしまってるんで、うん、家の中で、うん、まあ、既存のアイテムだったり新作のアイテムだったり、うん、まあ、そういったものをこう、うん、ご紹介するような動画をメインで更新し続けてる感じなんですよね。
はい
はい、あとは例えばその LINE の種類別でなんかこう、うん、使い方とか、うん、タックルセッティングの組み方とか、うんうん、フッキングの仕方とか、なんかそういうちょっと基礎的な動画だったりとか、
うん、
まあ、そういう家の中で撮れるような題材で、うん、まあ、数々動画を作っているっていう感じですね。
なるほど、まあ、釣りには行けないけれども発信は、まあ、家で楽しめるようなものを発信してらっしゃるということですね。はい、はい、ありがとうございます。それで、ですね、続いて、まあ、この期間中に結構こう、はい、タックルの整理だとかメンテをする方っていうのが、はい、まあ、一般の方だと、多いような感じで、
そうですね。
ババさん、まあそういうことをするときに何かこだわりがあるのか、もしくは実は全くやらないよっていうことなのか、まあもし何かやっているんだったら、はい、これはおすすめっていうものがあったら教えていただきたいんですけれども。
そうですね。実はめちゃめちゃガサツで、グルメって全然やらないですよ。
やっぱり。
全然やらないんですけど。
はい。
そうだから逆に。その霞水系とかって、
はい、
そのルアーを投げて使っていくときに、うん、なんかこう距離感だったりとか非常に自分のフィーリングに合ったセッティングにしなければ、うん、その例えば投げすぎて石積みの中にルアー入ったら引っかかっちゃうとか、
はいはい
はい、あの杭の横を落としたいけど、うん、その手前すぎちゃうとか、うん、まあ、そういうなんかこうブレーキセッティングとかによって、うん、結構その距離感って取りにくかったりとか変わったりするじゃないですか、うんうんうん、で逆に僕はそのオイル刺すとリールってめちゃめちゃ調子よくなるじゃないか、わ、うん、かります、
わかります。
なんかすげえバックラッシュするようになったりとか、
はいはいはい、
うん、なんか必要以上に飛びすぎたりとか、うん、まあ、そういうのもあったりするんで、うん、まあ、時々ベアリングにオイル刺したりとかはするんですけど、うん、極力そのノーメンテ状態でいつも通りのフィーリングで使える状態にしておくっていう、
逆にね、何もしないことにね、
よってね。結構その、うん、やっぱりなんだかんだストラクチャーのキワキワ、うん、あの障害物のキワを狙うような釣りが多いんで、うん、結構いつも同じブレーキセッティングで、うん、でいつも同じ、うん、リールの内部の状態にしたいっていう。そういうのもあって、
なるほどなるほど、はい、それを理由にやっていないということ。
そう、それを理由に汚いリールを使ってるわけなんですけど、はい、
なるほどなるほど。
でも、うん、一つだけ心がけてることがあるとすると、
はい、
まあ、ジャンルによってなんですけど、特にベイトフィネスとか、
はい、
まあ、そういったものに関してはベアリングを、変えてたりします。
あ、もともともう変えておいてあるってことですよね。
買って、そうです、だからもう最初の状態で、そうです、うんうん、買って、
うん、
すぐに付け替えちゃって、もっと軽い力でこう飛ぶような状態に最初からしておいて、
うんうんうん
うん、で使うのが多いですかね。
うーん、
で結構予備とかもあって、ベアリングがいっちゃったらベアリングを交換するっていうメンテナンスだったり、
うんうん、なるほどなるほどね。もう普段の そのなんて言うんだろうな、オイルと刺したり汚れ拭いたりっていうのはしないで、なんかこれダメだわってなったら、もうまるっとベアリングを変えると、
はい、そうですね。なんか結構、うんうん、例えば砂噛んじゃったりとか、うん、なんかこう投げすぎて、うん、結構ゴロゴロになっちゃったりとか、うんうんうん、まあ、そういうのはやっぱりあるんで、うんうん、まあダメになったらそのベアリングを変えちゃうっていう、まあそんなに変えないですけどね、数年に1回とかですけど、
うんうんうん、
はい、まあ、そうすると結構元のフィーリングに戻るんで、
うん、
まあでも長く使えたければ、でもオイルは刺した方がいいと思うんで、それがいいかと言われたらよくはないんですけど、
よくはない、なるほど、はい、
でもなんかトーナメント出てる時からの癖なんですよね。
へー、
なんかその、
うん、
試合前に気合い入れてそのメンテナンスすると、うん、全部スピナーウェイトが足の中入っちゃうみたいな。意外とストレスだったりして、
うん、なるほど、面白い、
はい、そこからだんだんメンテナンスしなくなっちゃいましたね。
面白い、はい、
皆さん、そう
か、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、まあ、言うとしたら、まあ、この機会にあのベアリングを、はい、まあ、ちょっと、ね、回転のいいものとかに変えてみたりしたらどうかなっていうところですね。
そうですね、
うんうん、
はい、
なるほどなるほど、分かりました。
おすすめです、僕は。
はい、ありがとうございます。続いて、まあ、このステイホーム期間中に、はい、なんか釣り以外でハマったこととかってありますか？
はい、あるんですよ、それが。
お、
実はですね、その、はい、まあ、日々そういう解説動画とかを撮って過ごしてるんですけど、
うん、
やっぱりその過去の動画とかから切り抜いて、うん、その釣れてる映像とか差し込んだりしてたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそのやれることに限界があって、
うん、
でその中で、まあ、あの解説してる絵以外になんか家の中で撮れるその釣りの動画ってないかって考えたところ、
うんうん
うん、お風呂にですね、水を張ってそこに GoPro を沈めて、
うん、
でお風呂で水中映像をいろんなワームで撮るっていうのに今ハマっててですね。
はいはいはい。 なるほど、う
ん、そんな衝撃的なことではないですけどでもなんかそのお風呂で水中映像を撮るっていうのに、うん、今再度ハマってる感じですね。以前も結構、うん、あのハンディで、うん、その、うん、お風呂で泳がしてる映像撮ったりとかしてたんですけど、やっぱりちょっとお風呂感がすごかったんですよ。
そうね、上から撮ることになっちゃうからってことですか。
そうなんですよ、うんうん、そうです、うん、そうです。 GoPro を1年前ぐらいに購入したんで、うん、それをこう沈めて逆に下から撮ってみたんですよ。そしたらもうい
い感じ、
意外とあいいなって思ってて、今そこがマイブームですかね。
それ まだ公開されてないんですか、その映像。
それはこの間1個だけリズムワグっていう新作の水中映像を公開したんですけど、また今第2弾で違ったワームとかで撮ったりしてるところです、う
ん、あ、じゃあババさんちのお風呂を見たかったらそちらの
まあ、お風呂よりも多分ワームの動きをあのフィーチャーした感じの動画になるんですけど、まあ、
当たり前ですけどね。
でもお風呂の様子もあの、はいはい、浴槽の中だけ見えるようになって
るので面白すぎる。やばい。なるほど、わかりました。結局釣りじゃねえかって思ったんですけどね今ね。まあまあ、
まあそうですね、結局釣りなんですけど、すね、はい、実はでも釣り以外にもあるんですよ、は
い、お、まだあるんですか、引き出しが。
まだあります。お、大丈夫ですか、ここの
全然いいです。
は
い、
大
丈夫ですよ。
実はですね、はい、まあ、ステイホームするっていうことで、はい、さまざまなゲームを買ったんですよ。
お、
例えば、オセロとか。
え、あ、リアルオセロ、リアルオセロ、
あ、リアルオセロそう、だからまだその緊急事態宣言が出る前だったんで、はいはい、まあ、ちょっと釣りを控えようかって時に友達とかと家の中でオセロやったりとかしてたんですけど、やっぱり飽きてしまい、でやっぱ緊急事態宣言が出ちゃってからは、あんまり複数の人数で遊ぶっていうのもちょっと危うい感じになってきたじゃないですか。なのであのゲーム機を買ったんですよ。
お、なんだろう。
それがまた結構僕ゲーム全然やらなくて、ほんと小学生中学生ぐらいの時にスーファミとかプレステやったぐらいだったんですけど、ちょっとなんか懐かしいものやりたいなと思って、最近偽物のファミコンみたいなの売ってるの知ってます？
わかりますわかります。ドンキとかで売ってるやつでしょ。
そうそうそう、あれを買いますね。
なるほど。
もともとなんかゲームがいくつか入って、いっぱい入ってて、っていうゲーム機だったのでそれをやったんですけど、まあまあもともと入ってるゲームはつまらなくてだったんで、中古屋さんでファミコンのカセットをちょっと買い漁って、で、ボンバーマンとか、はいはい、あとスーパーマリオ、ブラザーズかな、なんか忘れちゃったけど、
まあ初期の頃のやつですね、
2だかなんだか、はい、はいはい、多かったんですよ。でそれがまた結構スーパーマリオめっちゃハマりましてでひたすらやっていくんですけど、あれ3機しかないんですよ、
はいはい、
そうで3機しかないから、そのステージは、多分8の4とかまであるんですけど、あ、
はいはい、
そんなだから32ステージとか、あ、もっとあったっけかな、まあ、その複数のステージを3機だけでクリアできるわけないじゃないですか、
ですね。
そうです、だからもうそれを大体2の4ぐらいで絶対、ゲームオーバーになっちゃうんですけど、はいはいはい、どうやって全クリできるのかっていうのをちょっと調べたり、
はいはい、
友人に聞いたりしてたところ、はいはい、知り合いからその無限キアップの方法があるっていうのを教えてもらって、でそれでその、ノコノコっていうじゃないですか、
はいはいはい、
ノコノコが一回踏むと甲羅の状態になって、でそれがその、階段状になってるところじゃなくてできなくて、でそれをこう踏むとそれが一回ヒュンって飛んでいって、で階段に当たって跳ね返ってきて、で自分がそのジャンプで着地するときにまたその甲羅が足元に来る距離でやると、その永久にそのトントントンって踏み続けるんですよ。でそのループに入ると、1アップ2アップ3アップってしてて、こう、無限キャップしていくっていう裏技があって、あれを習得しましたね。それを3の1でできるんですけど。
なるほど。じゃあ3の1まで頑張っていって
1の2 2かな、1の2で、うん、実はそのステージの上の方を歩いていくと、うん、その3面までワープできるところがあるんですよ。
はいはいはい、ありましたね。ありましたね。
そうそうそう、うんうん、それで3の位置に飛んでって、
なるほどなるほど、
でそこで無限キャップして、そこから真面目に、うん、
なるほど、
全クリを狙うっていう、
なるほど。
それ釣りとも全然関係ない、しょうもないこともやってます。
ああ、なるほど。でもまあそれ面白い。うん、
でも飽きましたね。
さすがにもう飽きちゃった。え、ババさんっておいくつでしたっけ？何年生まれですか？
僕は昭和62年生まれなんで、今32ですね。
あ、なるほど。それ、え、はい、子供、中学生ぐらいに、す、あ、違うわ。あれ？スーファミノブ、あ、違うわ。スーファミってでも、が小学生？
スーファミ世代です。
あ、なるほど。
小学生です。だからスーファミとかゲームボーイの世代ですね。
うんうんうん、あ、じゃあもうファミコンはやったことないぐらいのことで、今回初めてやったってことですよね。
そうです。ファミコンは先輩の家とかにあって、うんうん、たまにこうやらせてもらうぐらいの感じで、はいはいはい、
なるほど。
まあ、僕らは世代としてはスーファミだったんですけど、ドンキーコングとか、はいはい、ロックマンとか、はいはいはい、そういうのやってます、
ね。なるほどなるほど。
あと糸井重里のバスと
か。ああ、懐かしい。自分もそれやってた。
あれ面白いです
よね。楽しかったですよね。たまにやりたくなる。
そうですね。
うん、なるほどなるほど。
てて
ん
ってやつですね。
ててんって、そうそうそうそうそうそう。
すいません、脱線させます。
いやいやいや、もう結果今釣りの話に戻ってきたんでよかったです。
帰ってきましたね。
戻ってこれてよかったです。はい。っていうことで、まあ、ステイホームの話はまあそんなところでですね。で、はい、まあ、今せっかくこう子どもの頃の話とかが出てきたんで、ちょっとその流れで伺いたいんですけど、
はい、
馬場さんのその釣りのルーツというか、はい、どういうきっかけで、うん、まあ、バス釣りなのか別の釣りなのか、こう釣りに関わるというかと触れるのってどんな感じだったのかなと、
はい、そうですね。僕は実は10歳の時に始めたんですよ。小学校4年生だったんですけど、うん、まあ、あのちょうど当時グランダー武蔵ってあのアニメがテレビでやってて、うんうんうんうん、でそれで学校中で男の子がほぼ 98% ぐらいみんな釣りするっていう状況になったんですよ。
それはさ、盛りすぎじゃないですか。
まあ、盛りすぎでした。
言い過ぎたけど、
まあ、6割以上は、
まあ、やってましたよね、
うんうん、やってみようみたいな感じになって、うんうんうん、でそのタイミングに僕小学校4年生だったんで、うん、僕も始めたんですよ、
はい、はいはい
はい。で実はそれまでは、うん、釣り以外のことも
はい
に遊びはハマってて、小学校そうだな2年生ぐらいの時は、
うん、
多分ミニ四駆、
あー、わかる、
はい、ミニ四駆めちゃやって、
はいはいはい、
で翌年ハイパーヨーヨーにめちゃハマって、
いやそうですね、同じ世代ですね。ちょっと違うけど数年ずれてるけど、はい、ほぼ一緒ですね、うん、
いやもう中村名人とアレックスガルシアにあの憧れてあのハイパーヨーヨーの T シャツとか着てました、
うんうん、そっか、じゃあやっぱコロコロコミックにめちゃくちゃ影響されてるってことですよね、つまりね。
そうなんです、うん、コロコロコミックですね、うん、それで、まあ、うん、グランダー武蔵がコロコロコミックに出てきて、はいはい、うん、でその前にジターリングってわかります？
わかんないかも。
なんか大きい輪っかの中にちっちゃい輪っかが4つぐらいついてて、うん、それ指でバーンって弾くとシャーってなって、それをこうひたすら回しながらいろんな技やるっていう、
知らないかも、まあ、
それも、うんうん、ハイパーヨーヨーの流れてきたんですけど、実はそれもやってしまうぐらい僕はその、うん、コロコロコミックフリークだったんですけど
やばいやばい。
でも、まあ、うん、そのグランダム武蔵でバスフィッシングと出会ってから、
うん、
まあ、釣りにハマりまして、うんうんうん、で結構他のお友達のみんなは小学校5年生になる時とかにまた違った趣味に変わってっちゃったりとかしてたんですけど、
はいはい、
なんかその今までと違って、うん、その人間界だけでは味わえないその他の生き物を相手にする趣味っていうのに、うん、まあ、取りつかれて、
うん、
で結局そこからずっと釣りを続けているんですけど、
うん、
もう友達とかが釣りあんま行かなくなっちゃってからもう一人でもずっとフィールドに通って日々釣りをしていったわけなんですけど、だからもう今年で32年 釣り、うん、違う、22年
釣りして32年だったらやばい、2歳からやってることになっちゃうから
ちょっと待ってよ、22年
釣りを
してる感じ
だったんで、
そうだから、
なるほど、
はい。
ちなみに他の釣りはしないんですっけ？
そうです、あのそっかルーツって言ってたんですもんね。
あ、そう、
ま
あ
ま
あ、
実は僕のおじさんが魚釣りを好きで、
はいはいはい、
で、まあ、おじさんに道具を譲ってもらったりとかして始めたんですけど、はい、まあ、僕はその始めるきっかけがアニメだったのもあって、うん、バス釣りから入ったんですよ。
あ、はいはい
はい。でやっぱバス釣りにハマっていって、
うん、
で、まあ、おじさんに海釣り連れてってもらったりとか、
あ、
まあ、そういうのもありつつ、
はいはいはい、
あとは缶釣りとかも中学生の頃とかは親に連れてってもらったりとかして、
うん、
冬の時期とかは缶釣りのトラウトとかもちょっとだけ やらせてもらったりとか、あとまあフライフィッシングを少しやってみたりとか、
うんうん、
まあ、それも缶釣りなんですけど、
はいはいはい、
そうです。なんかインジケーターって言って、うんうん、浮きみたいのつけて、
うんうんうん、
こう置いておくようなフライフィッシングだったり、はい、まあ、そういうのとかをやりましたね。
うん、
ただ、まあ、ほぼほぼバス釣りばっかりっていう感じです。
それ
で、
ああどうぞ。
はい。
あ、どうぞ。
あ、で、まあ自分自身がその車を取ってからですね、僕免許取ったのが二十歳で、
はいはいはい、
それまでずっと原付とか自転車で生活してたんですけど、20歳になって車を取って、
はい、
でそれから好きなところに釣りに行けるようになって、
うんうんうん、
でそれから、まあ、アルバイトとかもしてたんで、うん、なんかこう昔よりもいろんな釣り具が買えるようになったってことで、
うんうんうん、
なんかアジングとかそういうのも始めたりして、アジメバルなんかはよく地元では釣ったりしてましたね、
はい、かなりマルチにやってらっしゃるんですね。
まあ、いろいろ好きですね。
うん、
でもやっぱり結局バスが大好きで、
うん、
その何かとバスにつながる要素がある釣りじゃないとなんかあんまり燃えなかったりするんですよ。
あー、わかる気がする。
す
ごいわかる気がする。
そう、だからやっぱルアーフィッシングっていう括りはやっぱり外せなかったり、
うん、そういうことね、
はしますね。
うん、すごいわかります。やっぱなんかバスが特別ですよね。
いや、バス特別です ね。
それってどうなんだろう、はい、そのグランダー武蔵から入ったからそうなっちゃってるのか、なんか別の要素があるんですかね。
はい、まあ、やっぱり初めての魚がブラックバスだったっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
僕の中ではその、はい、ブラックバスってちょっとすごいユーモアのある魚だと思うんですよ。うん、ユーモアっていうか、その好奇心旺盛だったりとか、
はいはい、
でもなんか魚としての規則正しさみたいのは一応持っていて、
はい、
だけどこう人間みたいに変わったやつも中にはいるじゃないですか。
はいはいはい。
なんで冬なのにシャローにいるんだよとか、
はいはいはい、
なんかそのなんでワカサギ食ってるのにそのクローラーベイト食ってきちゃうんだよみたいな、
はい、
そのなんだろうって思ったものに、
うん、
とりあえずそのちょっかい出してみるとか、
うん、
なんかそういうところが非常にその可愛く見えるというか、
う
ん、まあ、人間としてなんか面白い生き物だなってこう思えてしまう動きですね。海釣りとかやると意外ともうきちんとマッチダブルとしてタガも合わせて、
うんうんうん、
その時間帯にやらないと全然何も当たらないとか結構普通にあるじゃないですか。
はいはい、ですね、うん、
はい、でもバス釣りってなんかこう人間の考えでバーンって漠然と投げたものに対してなんかこう一人ぐらい答えてくれるバスがいたりとか、
うんうんうん、
なんかそういうなんかこう人間らしさみたいな、
うんうんうんうん、
彼らのその好奇心旺盛な性格がなんかこう、うん、愛おしいのかもしれないっていうのはありますね。
なるほど、すごいわかる気がする。素晴らしい。なるほどなるほど。
僕自身もなんかもっといろんな釣り魚見ていきたいなと思ってる中で、うん、なんでこんなにバスに執着心があるんだろうって思ったところを僕が行き着いた答えはそこだったんですね。うん、なんか人間に近い心を持ってるような動きをするっていうところですかね。はいはいはい、
なるほどね、面白い。
はい、
なるほど、ありがとうございます。それなんか自分も今後それを言おうかなっていう。
ありがとうございます。
腑に落ちました。
よかったです。
なんで特別なのかっていつも思うんだけど、いまいちこう落としどころがなんかね落ちてなかったけど、
ね、
今すごい共感しました。
まあ、他にも多分そういう魚っているんですけどね、でもなんか、うんうんうんうん、特に身近でなんかそういう近くてっていうのがなんかこう、
ね、そうですね、
はい、うん、ついついバス釣りに戻っちゃう理由なのかもしれないですね。
なるほど、ありがとうございます。素晴らしいお話。ちょっとね長くなっちゃってますけど、まあ、ちょっと引き続きすいません。いくつかあって、はい、はい、これは個人的な質問なんですけど、
はい、
どうしたら霞水系、まあ、北浦とか含めて、はい、馬場さんみたいに釣れるようになるのか、はい、なるんでしょうか。
あ、まあ、僕は多分意外と釣れてるように見えるかもしれないんですけど、うん、あのやってる時間で考えるとやっぱりお客さんの方が実は釣ってたりとかっていうのも多々ありまして、その実は大したことないんですよ、うん、でもあの、うん、なんでその、
うん、
釣れるのかっていうと、はい、もう本当に時間があったらひたすらフィールドに行くっていうことを徹底してるからなんですよね、うんうんうん、でやっぱりその釣りに行くスパンがその週に1回とかその2週間に1回とか時期が空いてしまえば空いてしまうほど、うん、やっぱりその季節の変化とかにそのアジャストしていくのは非常に難しくなってくると思っていて、うんうん、もう一回ゼロの状態から組み立てなきゃいけないんで、
はい、
何か参考にしなきゃいけなかったりとかすると思うんですけど、僕の場合は本当にほぼ毎日フィールドに行く状況を何年間もキープしてきてるんで、
うん、
あの例えば、プリスポーンの時期はミノが釣れるってなって、
うんうん、
でその魚がアフタースポーンになってミノじゃ釣れなくなるタイミングが、
うん、
じゃあ今年はどのぐらいの日に来たのかとか、うん、どんな風に釣れなくなっていくのかとか、
うん、
でなんかどんな風にその釣れるエリアが変わっていくのかとかを、
うんうんうん、
もう本当1日ごとに感じて行くことができる環境なので、
うんうん、
もうそうすることによって、うんうん、そのバスっていう生き物が霞水系ってい う, こう広大なフィールドの中でどういう動きをしているのかっていうのがエリアごとにこう、
うん、
見えてきたりするんですよね。
うん、
だからそれはもう本当に頻繁に釣りに行くっていうのを何年間も行動としてやり続けて、
うんうん、
でそのバスはだいたいこのぐらいの時期からこういう風になる生き物だっていうなんかデータをずっと蓄積していって、
うん、
まあ、それでなんかこう特にその、まあ、細かくそのデータを記憶しておけば記憶しておくほど、さまざまな状況にやっぱり、
うん、
当てはめていけると思っていて、
うんうんうん、
まあ、フリースポーンの時で突然冷えちゃった時の、うん、晴れてる日はこうだけど曇ってる日はこうとか、
うんうんう
ん、なんかそういうほんと細かいところまで、
うん、
まあ、7年間もイタコに住んでると結構いろいろ蓄積されていて、
うん、
だからそのどこでどんな風にルアーを動かして釣れたとか、
うん、
どんなルアーのどのぐらいのサイズで何色だったとか、
うん、
そういうところまで細かく覚えているっていうのが、
うん、
意外とその1匹をさらに来年の1匹につなげる、
うん、
ことができたりとか、
うんうん、
っていう風に考えていますね。だから僕はランチ屋さんが、うん、前川の対岸のカバーを打って釣った時に、うん、スモラバーを使っていて、うんうん、確かディットレーターみたいなトレーラーをつけていたっていうところまで覚えてます、うんう
ん
う
ん、半端ないっすね半端ないっすね、本当に合ってるし、
うで、うん、人が釣った魚も、
うん、
自分のデータとしてもう蓄積してしまうっていうことに徹底してます。
すごすぎる聞くぐらいすごい。
そうだから僕ブログとか消化ブログとかずっと何年も更新してたじゃないですか、
はいはいはい、
だからどんなお客さんがどんなエリアでどんなルアーでそれが何色なのかもでどんなコンディションのバスなのかも見えるし、
うんうんうん、
だから実はその一人だけでは、
うん、
成し得ないことで、
うん、
様々な人の消化情報を見つつも、うん、自分がフィールドと密に接することによって、
うん、
例えばお客さんが何で釣れたのか分からないって言った時も僕は何で釣れるか分かる場合もあったりするんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、そういった時に今お店でこうじゃないですかってアドバイスできたりとか、
うんうん
う
ん、
まあ、そういう接客にもつながったりとか、
あ、
もうだからとにかくフィールドとフィールドの魚から目を背けないっていうことが一番大事なのかなと思ってます、
うん、もうそんな声を出しながらもめちゃくちゃいいこと言ってるっていうのが多分面白すぎますね。
人間界で言うと、うん、本当ストーカーですね。
そうですね、もう相当やばいレベルのストーカーですね。
そうなんですよ、うん、ストーカーになるっていうことが一番大事かなと思います、うん、
すごい。確かにあのおっしゃる通り、お店に伺った時にいろいろ質問すると、はい、本当に的確で、なんていうんだろうな、この自分のレベルに合わせてくれ、かつね、このそのお客さんの多分レベルに合わせつつこう話してくださって、はい、いやすごいなっては思ってたけど、まあそういうことだったのかというのが今よくわかりました、
はい、そうですね、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
いやでもすごいな、そこまで、うん、
そう、川島さんとかとお話しした時も、うん、やっぱりその川島さんもフィールドを観察することが すごく大事だって言ってたんですけど、うん、やっぱり本当に先輩の言う通りだなと思いました、
うんうんうん、なるほどね。いやありがとうございます。
はい、だから多分霞水圏に限らず、
うん、様々なフィールドで、ね、
うん、はい、そうなんだと思います。
ちゃんと向き合ってフィールドと、
はい、
うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。まあその流れで、はい、あのまあ、はい、つい最近でもないか、数ヶ月前にあのバサーオールスタークラシックが開催されて、
はい、
まあ小野さんが、まあ、結構2日目にこうなんていうんですかね、
炸裂してましたね。炸
裂してて、でそのことがちょっと記事にあの書いてあったんで自分もちょっと読んでたんですけど、結構まあ、はい、馬場さんのお話も出てきて、はい、まあプロデュースした DB ユーマの、
はい、
お話が結構ね載っていて、まあその話をちょっと伺いたいなと思ってるんですけど、す、ね、なんか、
はい、
特にまあまあその DB ユーマ自体の話も聞きたいんだけど、なんか使い方のことで、はい、まあその要は魚、はい、なんていうの、シラウオがこう群れるような、
はい、
なんていうの、動きアクションになっているから、それでこう寄せて表層に持ってきといて、こうそのままなんていうの、カーブフォールっていうのかな、バスのいるレンジまで落としてみたいな、はいね、ちょっともうすごい次元の話になってるなと思ったんですけど、はい、まあ、その辺ちょっといろいろ詳しく伺いたいなと、ね、はい、
はい、まあ、そのまずシラウオパターンが何なのかっていうところになると、
うん、
まずその透明のワームを見た産卵期のシラウオが、うん、仲間だと思って、うん、そのワームに群がってくるんですけど、うんうんうん、まあ、その性質を利用した、うん、その釣り方で、まあ、群れになってる状態をバスが食ってくるわけなんですけど、
うん、
やっぱシラウオがそのついてきやすいワームのカラーだったり波動だったり、
うん、
あのサイズ感だったり、
うん、
まあ、そういうのがいろいろありまして、うん、まあ、それを研究していたところ、うん、まあ、非常に、うん、シザーコームにもついてるあのシザーハンドが産む波動をめちゃめちゃ好んでるっていう、
うんうん
う
んうん
のと、あとはその今回 DBM カスミに導入してある、うん、あのリーチテールですよね、縦リーチ形状のテール、はいはいはい、あれがですね、その集まってきたシラウオが結構あのワームにアタックするんですけど、
うん、
そのアタックしてる時にそのアタックの持続性があるのが、うん、そのリーチテールだったんですよ。
へー、面白い、
うん、まあ、まあそれがあって、はい、まあ、そのリーチテールと、
うん、
まあ、のシザーコームの手がついたものをドッキングしたワームを作りたいということで、
うんうん、
まあ、作ったのが、DB のカスミなんですけど、
うんうんうん、
そのアクションですよね、
うんうん、
その動かし方として、うん、その僕が結構いろんなところで発言している、うんうん、緩やかな軌道のリフト&フォールって呼んでるアクションがあるんですけど、
うんうん、
なかなか音声だと伝えにくいですけど、
まあ確かに、
まあ、ちょっと投げて、
うん、
で糸が出るのを止めて、
うん、
ロッドを立てとくとカーブフォールするじゃないですか、
うんうんうん、
でもその時って距離を出せば出すほど、うん、フリーフォールに近い角度でルアーがボトムに向かってしまいますよね。
はいはいはいはい、
はい、だからそれをそうではなくちょっと引っ張りながらボトムに向かわせてあげる、
うん、
だから角度で言うと45度とかもっと浅くの角度でボトムに向かっていくアクションの方がいいっていうことなんですけど、
うん、
なぜ、そうなってしまったのかというと、うん、まずそのシラウオがついてこないとやっぱりシラウオパターンってハマりにくかったりするんですよ、
うんうんうん、
なのでそのシラウオがついてきやすいアクションってなんだろうってその実際シラウオに聞きながら研究していたところ そのフィールドでこうついてくるかどうか見ながらやってたんですけど、あの横の動きにはめちゃめちゃついてくるんですよ。
ああなるほどね。
そうなんです、で横の動きにはついてくるんですけど、こうフリーフォールでパーッとまっすぐ下に落としちゃったり、ガーッとこうまっすぐ上げてきたりする動きにはあんまりついてこないんですよ。
はいはいはい、なるほど。
で、まあ、その理由としては、まあ、その白子の住んでるレンジ、棚がやっぱりある程度中層に位置していて、それが暖かければ、表層に近づいたり、で冷え込むような春の冷え込むような日だとちょっとボトムに近寄ったりするんですけど、結局バスの住んでるレンジと白子の住んでるレンジって絶対白子のいるレンジの方が高くなるんですよ。
はいはい。
なので、まあ、そいつらをこうボトムにこう寄せてってあげた方がよりバスは釣れやすくなるんですけど、多分白尾たち本人も分かってて、その、あんまり下のレンジに行くと危ないぞって多分思ってるんですよ。
はいはい。
なのでそのそれをついてこさせる努力が結構難しくて、
なるほどね、
はい、そうです。だからその横動きだとついてくる白尾をバスのいるレンジに連れていくためには、まあ、非常に白尾たちが気づかないぐらいの角度で徐々にボトムにボトムを倒せていく感じ巻きながらカーブホールしていく。
うーん、難しいけど、うん、なるほど。
そうです。でもそれを習得できるとめちゃめちゃ超過が上がるんですよ、
まあそれが実証されましたよね、試合で。
そうなんです。
うーん、すごい。
で結局それっていうのも、あの実際言葉で表すと非常に難しいんですけど、
はいはい、
その感覚で覚えてしまえば意外と覚えやすかったりもして、例えばこうピッと投げて、
はい、
まあ、巻きながらロッドを下げていって、でこうボトムをコツコツって触ったら、またロッドをふわっと上げて、でまたこうゆっくり巻きながらロッドを下げていって、まあ、その間にずっとリールは巻きっぱなしみたいな、だからロッドだけこう上下させて、ワームのレンジをコントロールしていくみたいな使い方をすると、あの、まあ、ボトムに当たったらこう寝がかりたくないからこう自然とふわっとこうレンジ上げられるじゃない、
はいはい、
でその時またボトムに向かっていかなきゃいけないんで、早く巻きすぎると当たらないからこうだんだんゆっくりにしていくじゃないですか。まあ、全然その角度が何度じゃないとダメっていうことではないんで、
はいはいはい、
そうゆっくり向かわせていってる時に白尾がちゃんとついてってれば、そのボトム付近でガッとバイトが出ることが多くて、
面白い、
そう実際それをそのついてくる感触がそのロッドから伝わってくるんですよ。
あ、まとわりついてるような、
そうです、ワームにもうプルプルプルってこう当たってくる感じとかが感じられるんで、それを感じながらその、試してってもらうと、すぐに多分習得できる技になると思うんで、
ぜひあれですね、あのデビューマ変えた方は、まあ、馬場さんの YouTube にもその要は使い方とかは載ってると思うので、はい、それをまあ見ながらやってもらえればってことですね。
そうですね、だから実際そのフィールドで試してもらうと、あ、なんだこういうことかってすぐ分かってもらえると思います、
わかりました、ありがとうございます、丁寧に素晴らしい解説
ありがとうございます
この舐めた声でねでもいいこと言ってるっていう、面白い。
いや、よかったです
、まあ、今あの YouTube チャンネルの話が出たんで、まあ、この流れで、はい、伺いたいんですけど、馬場さん今メインの活動というのはその YouTube チャンネルだったり、はい、そのメディアに出て、はい、あの出演されてるっていうようなところなんですかね。 YouTube が一番メインですよね。
まあ、YouTube がそうですね、メインの活動、まあ、一番いろいろ発信している情報の量としては多いかなと思うんですけど、
ババチュー、
まあ、雑誌だ、
雑誌だったり、
雑誌だったり動画みたいので出るときは、あのもっと真面目な声で、
あ、そうですよね、さすがにね、さすがに厳しいねこれまあ今回はそういう意味で言うとババチューブ枠で の、 あのゲストという感じですね、
はい、いやもう本当初めてですね
世界初
世界初です
しかもこれ リモート収録ですからね、すごいです、
そうですね、
素晴らしいであとは、あ、まあてかごめんなさい、そのね流れでね、これも個人的な質問なんですけど、はい、なんで声変えたのかなと思って、
はい、そうですよね、
うん、
実はそれにも深いわけがあるんですよ。
お、秘密の、秘密が明かされる、
秘密が明かされます、
はい、
実はその、YouTube をやり始めたのが 2年前で、
うん、
2年前の3月で、うん、ただ今年でもう2年と2ヶ月経ったわけなんですけど、現時点です
ごい、そんなにやってるんですね。
2年と2ヶ月か、うん、2年と3ヶ月経ったんですけど、実はその始めるにあたっていろいろ悩んだんですよ、
うん、
やっぱり GoPro みたいなつけて、
うん、
で日々のその聴覚を記録として残しておいて、うんうん、それをアップロードしていくべきなのか、
うん、
でもそうするとやっぱりやってる人がたくさんいるんで、
うん、
こうみんなに埋もれちゃうなっていうのと、はい、
うん、
でもそれ以上にまず一人でそれを撮りに行くのが恥ずかしいっていう、うん、その
あ現場 で、ね、現場で投げながらはいこうですああですみたいなのを言ってるのを周りに見られる状態が
そうなんです、
ちょっと恥ずかしいぞと、うんうん、
そうなんですよ。でそういう実はその自分の性格上の、
うん、
そのシャイな部分があってその現場で喋りながらその、うん、はいどうもこんにちはって一人でできないっていう、
いやわかる、うん、
分
かります。いや自分もできないから、うん、
でまずその恥じらいがあって、うん、それがある状態でも、
うん、
やっぱり YouTube を始めた方がいいなって、
うんうん、
その始めたい理由としては、うん、やっぱりその本当に細かいシーズンの変化に合わせたルアーチョイスとかを、うん、やっぱり当時からしてたんで、それをもう伝えたくてしょうがなかったんですよ、うん、
はいはいはい。
でそのためには恥ずかしくなく頻繁にその YouTube を更新していける方法はないかって考えたところ、
うん
うんうん、釣りしてるときはもう黙って釣りして、うん、
はいはいはい、
でお家に帰ってからそれについて解説していくような動画にしようって思ったんですよ、
うんうんうん、
でまずそこから始めて、
うん、
で普通の声で解説してたんですよね最初、
うんうんうん、
でそうしたところ、うん、釣れた時にこう自分で喋るじゃないですか、
うんうんうん、
あ釣れた40アップみたいな、うんうん、でこのルアーで釣れましたとか言ってる時に、
うんうん、
部屋で僕が喋ったりとかすると、うん、どっちが喋ってるのか分かんなくなったり、
あーはいはい、
うん、あとはその解説してる時のその声のトーンがやっぱ低すぎて、
はいはいはい、
なんかこう暗い動画になっちゃう、
はいはいはい
はい、そういった時に、
うん、
たまたまそのピッチシフトっていうエフェクトを見つけて、
うんうんうんうん、
それやってみたところ、なんかこう、うん、別に面白いことしてないのに、なんか面白い感じになったんですよ。で、これはと思って、
うんうん、
で、もうせっかくだから、キャラも変えて、
うんうんうん、
で、声も変えて、
うん、
で、スタジオのババが解説して、現場のババが釣りをするっていう設定にしてしまおうかなって思ってやったのが、
うんうんうん、
もう始まりで、まあ、未だにそれが継続されてるんですけど、うん、
でついには声も変わっちゃったと。
そうです。だから実はその恥ずかしさから生まれたスタイル
なんですよ。なるほど、面白い。
で、
でもまあ成功ですね。
まあ多分ね、そうですね、これならやり続けられるって、
うんうんうん、
思ったスタイルがもうこれしかなかったんで。
なるほど。
そうですね。
いや、面白い。こうして
良かったと思います。
いやいやいや、面白い、ありがとうございます。ちなみに、
はいはい、
霞ステーションも引き続きやってはいるんです、
はい、そうですね。まあ、うん、でもステイホーム中はやっぱりその複数での撮影ができなかったりとか、
はい、
まあ、そういうのもあって、まあ、結構もともとはその冬だったりとか、
うん、
まあ、そういうオフシーズンにできる活動として、うん、まあ、僕とカヤロ君で始めた YouTube チャンネルなんですけど、
はい、
まあ、結局シーズンが始まっちゃうとカヤロさんもいろんな全国各地行かなきゃいけないで、
うん
うんうん、まあ、毎週更新とかはできないですし、
うんうんうん、
まあ、僕も自分 の、
あ
そのメインチャンネルの方もあるんで、
うんうんうん、
そうですね。だからどちらかというとオフシーズンメインの活動として、
あ、そういうことなんですね、
まあ、やらせてもらってる感じにはなるんですけど、
なるほど、
まあ、だから今回はその緊急事態宣言の、
うん、
あれもあって、
うん、
まあ、全然更新できてないっていうのが現状でありますかね。
なるほど。まあ、じゃあちょっと、ね、
はい、
この事態が落ち着くと良いのですが、はい、
そうですね。まあ、そんな中、うん、早野さんも自分の個人チャンネルを立ち上げたみたいなんで、うん、そちらの方は、うん、自分一人でやってるみたいなんで、
うんうん
うん、楽しみですよね、これからも、
うんうんうん、
まあ、そうすると多分衛星先とか、うん、その試合中も映像撮れたりとかするんじゃないかなって思って、
うんうんうん、
まあ、より細かい、
うんうん、
その 使い分けみたいなとかも、そちらから見れるようになるかなと思います。
なるほどなるほど、
はい、
分かりました、ありがとうございます。わざわざ早野さんのチャンネルの宣伝まで素晴らしい
本当最近そうね、
うん、そうですね、そうですね、
はい、
まさに、
うん、そうなんですよ、
うんうん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。最後に一つ YouTuber の馬場さんへの質問なんですけど、
はい、
YouTube の動画で実調以外の発信、はい、特に例えば新製品以外、はい、新製品の使い方以外、実調以外の動画って、はい、なんか結構再生、要は見てもらうのってすごい難しい気がするんだけど、どう思いますか？
難しいですね、
うん、難しいですよね。
いや、すごく難しいです。僕は、うん、ステイホーム中に、うん、あの実は自分のチャンネルの BGM とか全部自分で作ってたりするんですけど、はいはい、
うん、
そういうのの作り方とか上げてみたり、
うん、
そういうのやったりするんですけど、
うん、
全然伸びないんですよ、
う
ん、
やっぱそうなっちゃうね。
全然伸びない全然伸びないんですけど、
うんうんうん、
ま、多分それっていうのは結局、うん、今僕のチャンネルの色として、うん、やっぱりその霞水系の旬な情報を見られるチャンネルとしてお客さんが認識してくれてて、
そうですね、
うん、そういうお客さんが登録してくれてるっていうのもあるんで、
うんうんうん、
まあ、なかなかその全然関係ない動画になると、
うん、
まあ、みんななかなか見てくれないのかなとも思っております、
ね、はいはいはい、
まあ、ただその数を上げていけば、
はい、
きっとそういう一面もあるチャンネルなんだって、多分 YouTube の、
うん、
あの AI の方っていうんですかね、
はいはいはい、
で YouTube 側が多分認識してくれれば、
はい、
もしかするとその、うん、またそういった自分のトライしてる別ジャンルの方の関連動画とかに載せてくれたりとかしたら、うんうん、
あ、おすすめとしてね、
そうです、そしたら多分もっと、うん、あのいろんな人に見てもらえたりするのかなと。あ、
なるほどですね、
で、
うんうんうん、
そうすると多分結構な数を多分上げていかないといけないのかなとは思います、うんうんうん、それはそれで
そういうことですね、
はい、だからその釣りの動画っていう風に多分お客さんにも YouTube にも認識されてるんで、例えばそこで釣りの動画と音楽の動画と料理の動画とやるチャンネルみたいな風に認識してもらえれば、もしかしたらその各ジャンルにその自分のチャンネルを勝手に向こう側が宣伝してくれるかなとは思います、
うんうん、なるほど、勉強になりました。あの個人的には
推測
なんで、でもあのなんか音楽をこうニヤニヤしながら作ってるのがだいぶこうちょっとあのなんていうの気持ち悪さがあって、もうすごい逆に、まあ、褒め言葉ですよこれもうこの気持ち悪い感じがもう最高に、だってもう無言でひたすら作ってるみたいな
そうですね
あれだいぶやばいなと思って、すごいちょっと、
ね、ね、
個人的にはハマっちゃいました。うん、
伸びないの分かってて作ってたんですけど、うんうん、まあ、結構まあ実はこういう風にしてますよっていうのを少しずつ見せる機会にしたいなと思ってて、
うんうんうん、マニア向けですね。
マニアもっと上げたい方がいろいろあるんですけど、
うんうんうん、わかりました、ありがとうございます。いやいや、もうその話をしたくてしょうがなかったですよ、たまたま見て
ありがとうございます
あ、ということでちょっといろいろお話が尽きないのですが、ですね、はい、まあ大体、聞きたいことはこの辺なので、
はい、
まあ、最後に、まあ、馬場さんの YouTube 見てくださってる方とか、まあ、それ以外のまだ、はい、まあ、馬場さん知らない人っていうのはあんまりいないと思うんですけど、まあ、ちょっとこれを聞いてくださってる方に、
はい、
あのメッセージがあれば。
そうですね、まあ、今非常に厳しい期間ですけど、
うん、
まあ、これからまたいつも通りの生活に戻っていくにあたって、まあ、僕もまたそのバスプロとしての活動を再開していくんですが、まあ、多分普通の仕事をしている人たちってその週に1回とかしか釣りに行けなかったりとかするリスナーの方とかも多いと思うんですけど、うん、本当に霞ヶ浦に毎日通うことによって、まあ、人間はここまで霞ヶ浦を理解できるんだっていうのを、
うん、
まあ、そんなに素晴らしいものになるかは分からないんですけど、まあ、僕はその人生をかけて表現していきたいなと思うんで、
うんうん、
まあ、ぜひ見たことない人は、うん、バーバチューブの方、うん、まあ、僕の活動を、うん、まあ、見ていただければなと思っております、
うんうんうん、 ありがとうございます。霞ヶ浦イコールほぼババみたいな状態にまあなりつつあるってことですね。
まあ、あの僕自身も多分ずっとそれはある程度続けていくと思います。
うんうんうんうん、
やっぱりすごい大好きなフィールドなんで、うんうん、他のフィールドも気になるんですけど、うん、やっぱり霞ヶ浦の細かい季節の変化とか、
うん
まあ、追いかけ続けていきたいなと思ってるんで、
うんうん
うん、ぜひ霞ヶ浦にあのお越しの際には、まあ、参考にしていただければなと。
うんうん
思ってます。まあ、参考になるようなチャンネルになるように、
うんうん、
今後も努力していきたいと思ってます。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます。馬場さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。